皆さんこんにちは。今日のメッセージはヘブル人への手紙の12章の最後の部分からです。12章18節から29節です。タイトルは神に喜ばれる礼拝を捧げようというタイトルです。今日の聖句には2つの山が出てきます。シナイ山とシオンの山です。この二つの山というのは旧約と新約を象徴しています。シナイ山はイスラエル人がエジプトから救出された時に、モーセが十戒を受けた山であり、またイスラエルが、神の民となる契約を結んだ山です。シオンという、山は、エルサレムの別名ですね。ダビデの町というふうにも呼ばれています。これはダビデがその敵からその要塞をシオンという要塞を勝ち取ったからであるということです。で、そこにソロモンが息子のソロモンが神殿を建てました。で、その神殿を建ったところ場所が、シオンの丘というふうに呼ばれています。詩編の9章の11節では神の住まいというふうにも呼ばれています。今回この12章のところではこのシオンというのは生ける神の都、天上のエルサレム、天のエルサレムであるというふうに言われています。古い契約は人間の罪によって神との関係が壊れてしまっているということ、そしてそれでも神様は人間との関係を求めておられる、そのことを示していました。神様が近づいてくださるんだけれども人間は近づくことができない、そういう関係です。神様ご自身が設計された主の幕や神の幕や、そしてそれが固定化されて神殿となりましたけれども、その同じ作りになっていて、その作りを見ると神殿には神様がそこにおられる、神様の御臨在を象徴する聖所があるんですけれども、清い場所ですね、そこには人間が近づけないっていう、そういうふうにデザインされていました。そして旧約聖書、旧約の中にはその神様に近づくためには生贄の制度が必要であったということで、生贄の制度あるいは犠牲の制度が教えられています、定められています。ヘブル人への手紙が教えることは旧約のその犠牲の制度ですね、生贄の制度というのは影であるというんです。そして影には実体がありますから、その実体は何かというとそれがイエス・キリストの十字架である。ですから旧約聖書でさまざまな生贄の制度がありましたけれども、生贄の仕方定めがありましたけれども、それはそれをたどっていくと実はそれはイエス様の十字架を指しているんだ、 ということをヘブルの手紙は教えています。そして神の幕やそして神殿も模型であって、実物はイエス様がその十字架復活によってもたらした神様との生きた関係である。そしてその関係こそ新しい契約、新約であると教えています。今日の聖句ではシナイ山とシオンの山、あるいは旧約と新約、古い関係と新しい関係がこのように比較されています。ヘブル人への手紙の12章の18節から22節を読みます。あなた方が近づいているのは、手で触れるもの、燃える火、黒雲、暗闇、嵐、ラッパの響き、言葉の轟きではありません。その言葉の轟きを聞いた者たちは、それ以上一言も自分たちに語らないでくださいと懇願しました。彼らはたとえ獣でも、山に触れる者は石で打ち殺されなければならないという命令に耐えることができませんでした。またその光景があまりに恐ろしかったので、モーセは、私は怖くて震えると言いました。しかし、あなた方が近づいているのはシオンの山、生ける神の都である天上のエルサレム、無数の御使いたちの喜びの集い、天に登録されている長子たちの教会、すべての人の裁き主である神、完全なものとされた義人たちの霊、さらに新しい契約の仲介者イエス、それにアベルの血よりも優れたことを語る注ぎかけられたイエスの血です。そのように、このヘブルの手紙は私たちに、教えるわけですけれども、この新しい関係というのはイエス・キリストの十字架の死によってもたらされました。そしてイエス様が、そのことはイエス様の十字架で命を捧げられたときに、神殿の垂れ幕が、その神殿の垂れ幕というのは、壊れてしまった神様と人間の関係を象徴するものでした。それが上から下に真っ二つに裂かれたと、いうふうにありますけれども、そのことが象徴するようにイエス様の十字架によって壊れていた関係が回復した。そして今、イエス様によって、イエス様を通して、私たちは神様と関係を持つことができるということを教えています。そして、その関係の中で神様と共に歩むことができるんだということなんですけれども、で、ここに書かれていたその恐ろしい描写ですね、シナイ山の。どう考えてもシナイ山とシオンを比べるとシオンの方が素晴らしい、というふうに思うんですけれども、どうしてこのヘブルの手紙を受け取った読者たちですね、最初の読者たちは、クリスチャンたちは、それにもかかわらず、ユダヤ教の方に戻ろうとしていたのか、イエス様から離れていこうとしていたのかっていうことをですね、不思議に思いますけれども、あるいはその礼拝が、旧約の礼拝というのは、目に訴えるもの、感覚に訴えるものがありましたから、そちらの方が魅力的であったのか、あるいは、クリスチャンとして迫害を受ける、それを避けるために、ユダヤ教の方に戻った方がいいか、 そのように考えたのかもしれません。当時のほとんどの教会は、個人の家に集まる少人数の家の教会でした。ですから目に見える部分というのは非常に貧弱でした。家の教会のちっぽけな礼拝が、このヘブルの手紙が教えているように、天の集会とつながっているということは、目でも、あるいは感覚でも確認できませんでした。ですから彼らは目やフィーリングではなくて、信仰で見えない天の現実、神の現実を確認しなければなりませんでした。ですからヘブルという手紙、この手紙が強調するのは、教えるのは信仰ということですね。11章の一節に、信仰は望んでいることを保証し、目に見えないものを確信させるものです。ですから小さな家の教会であった初代の教会が成長していったその秘訣というのは、彼らが確かに目で見れば持っていないものがたくさんありました。これもないあれもないということだったと思うんですけれども、目に見えないけれども神様から与えられて、そして神様から、受けて持っているものの素晴らしさ、そちらの方に圧倒された、そこに彼らの確信があった、力があったということだと思います。次に12章の25節から27節を読みます。地上において警告を与える方を拒んだ彼らが処罰を免れなかったとすれば、まして天から警告を与える方に私たちが背を向けるなら、なおのこと処罰を免れません。あの時は御声が地を揺り動かしましたが、今はこう約束しておられます。もう一度私は地だけではなく天も揺り動かす。このもう一度という言葉は、揺り動かされないものが残るために、揺り動かされるもの、すなわち作られたものが取り除かれることを示しています。ここで、あなた方は語っておられる方を拒まないように気をつけなさいというふうにありました。では神様は、どのように語っておられるのか、当時の人たちに、また今日の私たちにどのように語っておられるのかというふうに、考えたいと思いますが、それはヘブル人への一章の一節から三節のところにその答えがあると思います。そこを読みますが、神は昔父祖たちに預言者たちを通して多くの部分に分け、またいろいろな方法で語られましたが、この終わりの時には御子によって私たちに語られました。神は御子を万物の相続者とし、また御子によって世界を作られました。御子は神の栄光の輝き、また神の本質の完全な現れであり、その力ある御言葉によって万物を保っておられます。また罪の清めを成し遂げて、優れて高いところの大能者の右の座に着かれました。ですから神様は当時の人にも、クリスチャンにも、今日の私たちにも、御言葉ですね、聖書を通して、イエス様について、そしてイエス様を通して、私たちに語っておられるということです。その御言葉はイエス様のことを私たちに教え、そしてイエス様が成し遂げてくださった救いの技、そしてその回復された神様との関係の中でどのように生きるべきかということが教えられています。ヘブルの2章の一節で、ですから私たちは聞いたことをますますしっかり心に留めて、 押し流されないようにしなければなりません。もし御使いを通して語られた御言葉でさえ固く立てられて動くことなく、すべての違反と不従順が当然の処罰を受けたとすれば、私たちがこんなに素晴らしい救いをないがしろにした場合、どうして逃れることができましょう。この救いは最初主によって語られ、それを聞いた人たちが確かなものとしてこれを私たちに示し、その上神も印と不思議と様々の力ある技により、また御心に従って聖霊が分け与えてくださる賜物によって明かしされました。これは新約聖書の御言葉がどのように与えられたのかというそのプロセスを説明してくれるところであると思います。イエス様の時代には旧約聖書というものがすでにありました。そしてイエス様はその旧約聖書についてこう言われました。マタイの5章の17節ですね。私が来たのは律法や預言者、それは旧約聖書のことですけれども、を廃棄するためだと思ってはなりません。廃棄するためにではなく、成就するために来たのです。誠にあなた方に告げます。天地が滅び失せない限り、律法の中の一点一角でも決して廃れることがありません。全部が成就されます。これは、イエス様が旧約聖書に関して語られた言葉ですね。それが神の言葉であるということ、そして確かな神の言葉であるということ、またイエス様はご自分の言葉についてもこのように言われました。マタイの24章の35節で、この天地は滅び去ります、しかし私の言葉は決して滅びることがありません。旧約に関する言葉もすごかったですけれども、イエス様の言葉、旧約に関しては天地が滅び失せない限り、そしてイエス様ご自身の言葉、新約聖書に書かれているご自身の言葉に関しては、私の言葉は天地が滅び去っても私の言葉は決して滅びることはありませんということをイエス様は言われました。天と地よりも確かなものが天地を作られた神の言葉である、聖書の言葉であるということです。どれくらいすごいのかというのは、先ほど読んだヘブルの、手紙一章ですねの3節にはありましたけれども、その力ある言葉によって万物を保っておられます。聖書に書かれている言葉というのは、天地万物を作られた神、そして天地万物を保っておられる力ある言葉であるんだということです。ですから、シナイ山ではあの時は御声が地を揺り動かしましたが、今度は天も揺り動かすと12章の先ほど読んだ26節にありました。最近面白い話を聞きました。先月のイースターの時に私たちはヨハネ11章のラザロの復活について学びました。死んですでに4日経っていたラザロの墓の前に行って、イエス様はラザロよ出てこいと命じられました。そのラザロよという言葉が大事だったというのです。イエス様はラザロよ出てこいと言われた、そのラザロよという言葉が大事だということなんですけど、どうしてかというと、ラザロよと指定しなかったら、墓地に埋葬されて人が全員出てきてしまったからだという話でした。まあ、確かにイエス様の言葉にはそれだけそういうことができる、そういう力がある、権威があるという言葉ことをですね、ですから私たちは神様の言葉である聖書の言葉をないがしろにしてはいけない、そしてそれを、読んで学んで 親しまなくてはいけない。それによって私たちは成長していくんだということだと思います。ヘブルの4章は御言葉に聞き従わなかった人々についてこのように書いています。4章の2節のところですけれども、福音を聞かされていることは私たちも彼らと同じなのです。ところがその聞いた御言葉も彼らには益になりませんでした。どうして益にならなかったのかというと、御言葉がそれを聞いた人たちに信仰によって結びつけられなかったからですとあります。少し、飛ばしますけれども、4章の11節では、ですから私たちはこの安息に入るよう力を尽くして努め、あの不従順な霊に習って、落語する者が一人もいないようにしようではありませんか。で、また神の御言葉についてこのように書かれています。神の御言葉は生きていて力があり、諸刃の剣よりも鋭く、魂と霊、関節と骨髄の分かれ目さえも差し通し、心のいろいろな考えや計り事を判別することができます。ここから私たちが学ばなくてはいけないいけないことは、私たちにも信仰によって御言葉が私たちの関係と私たちの生活と、結びついていかない、いなくてはならないということですね。この御言葉が私たちを生かし、整え、成長させてくれます。この御言葉が、神様の御言葉が私たちを変えてくれます。ですから、その御言葉を自分の都合のいいように解釈したり、その教えを自分に合わせて変えてしまったりしてはいけないということですね。パウロが、この世を去る前に、一番最後に書かれた手紙の中でテモテにこのように注意しましたけれども、その言葉は今日の私たちにも当てはまる言葉です。第二テモテの4章の1節から4節です。神の御前でまた生きている人と死んだ人とを裁かれるキリストイエスの御前で、その現れとその御国をもって私は厳かに命じます。御言葉を述べ伝えなさい。時が良くても悪くてもしっかりやりなさい。寛容を尽くし、絶えず教えながら責め、戒め、また進めなさい。というのは、人々が健全な教えに耳を貸そうとせず、自分に都合の良いことを言ってもらうために、気ままな願いを持って次々に教師たちを自分たちのために寄せ集め、真理から耳を背け、空想話に逸れていくような時代になるからです。ヘブルの手紙は語っておられる方を拒まないようにというふうに注意していますけれども、旧約の人々はその語られた方、神様を拒み、そのために滅びてしまいました。ですから、ヘブルの手紙はそのことを私たちの教訓としなくてはいけないというふうに繰り返し教えています。ヘブルの12章のこの励ましと警告の言葉は次の言葉で終わります。12章の28節そして29節を読みます。このように揺り動かされない御国を受けるのですから、私たちは感謝しようではありませんか。感謝しつつ敬虔と恐れを持って神に喜ばれる礼拝を捧げようではありませんか。私たちの神は焼き尽くす火なのです。ここで、感謝しつつ敬虔と恐れを持って神に喜ばれる礼拝を捧げようでありませんかとありますけれども、この礼拝という言葉は新改訳聖書の、2版3版では奉仕と訳されています。一番新しい2017年訳では礼拝というふうに訳されています。ですから、この元の言葉には2つの 面があるということですね。そして、今回は礼拝という意味で考えてみたいと思いますけれども、次回のメッセージの中にはそのもう一つの面、奉仕という、使えるという、その面を学んでいきたい、考えていきたいと思います。ここでこのヘブルの手紙が礼拝について教えてくれることがいくつかありますけれども、まず礼拝とは捧げるものだということです。当たり前のことかもしれないですけれども、これがどうも今日の、考え方では変わってしまっているように思います。礼拝が捧げるものというよりも受けるものになってしまっている。そして礼拝者が観客になってしまっているようなところがあるのではないかと思います。礼拝が良かったとか、どうだったかっていう、その礼拝を評価するのは礼拝者ではなくてそれを受ける神のはずです。そして礼拝は私たちの鑑賞のためではなくて神に捧げるものであるということですね。ですから、礼拝というのは捧げるものだということをここで確認します。でさらにここでは礼拝というのは感謝しつつ経験と恐れを持ってというふうにありますから、そういうその姿勢を持って態度を持って捧げるものだということですね。感謝と訳されている言葉は言語では恵みと同じ言葉なんです。私たちは神様の恵み、そして感謝というのを忘れてしまう、どちらかというと覚えるよりも忘れる方が得意だと思います。もし私たちの心を神様の恵み、そしてそれに対する感謝が支配しているなら、私たちは問題とか苦しみ、悩みにぶつかってもそれによって支配されることはないはずですね。そして私たちがイエス様から目を離さなければ、私たちはの土台、生活の土台、人生の土台というのはしっかりしているんですけれども、目を離してしまうとその土台を失ってしまいます。ですから何かあるとすぐ動揺してしまう、流されてしまうということになります。ですから感謝を忘れてはいけない、感謝を持って礼拝を捧げる、神を敬う、恐れというのは怖がるということよりも畏敬の念ですね。そういう恐れを持って神の前にへり下って捧げるものであるということだと思います。そしてもう一つは、神に喜ばれる礼拝を捧げようではありませんか。ですから礼拝は神を喜ばせるもの、神に喜んでいただくために捧げる、自分を喜ばせるものではないということですね。お客様は神様ですという言葉がありますけれども、礼拝者が神様になってしまったら大変だということです。どうも今日の、考え方というか、流行というか、それは人間中心、自分中心のところがありますから、その辺を私たちは気をつけなくてはいけないんだと思います。ヘブルの10章の23節と25節にはこういう励ましの言葉があります。礼拝に関することでありますけれども、約束してくださった方は真実な方ですから、私たちは動揺しないでしっかりと希望を告白し続けようではありませんか。また愛と善行を促すために互いに注意を払おうではありませんか。ある人たちの習慣に倣って自分たちの集まりをやめたりせず、むしろ励まし合いましょう。 その日が近づいていることが分かっているのですから、ますます励もうではありませんか。ですから礼拝というものをその当時の人たちも軽んじてしまった、何らかの理由でそこから離れてしまったっていう、そういうことがあるけれども、そうではなくてお互いに励まし合うために集うことをやめてはいけないっていう、そういう励ましの言葉があります。私たちは礼拝を自分たちの好みに従って会うように変えてしまうよりも、礼拝によって変えられる、賛美によって御言葉によって自分たちが変えられていく、それを求めることが大事だと思います。礼拝が私たちを形成してくれますね。私たちを成長させます。そして礼拝の中で私たちは確かにこの世との付き合いというか、この世の中での生活する時間の方が長いわけですけれども、礼拝を捧げる時間よりもおそらくテレビを見る時間の方が長かったり、会社で、あるいは学校で、そういう時間の方が長いわけですけれども、礼拝の中において私たちがそのこの世の価値観に振り回されるのではなくて、神様が教える正しい健全な価値観というものをお互いに確認し合う、でそのことを励まし合う、礼拝というのはそういう場でもあるということだと思います。ですから、今回私たち今一緒に礼拝できないんですけれども、集まることができないんですけれども、今度集まった時にどういう姿勢で礼拝を捧げるべきかということを思い出しながら、ここから学びながらですね、捧げたいと思います。生かしていきたいと思います。礼拝は受けるものではなくて捧げるものである。感謝と恐れを持って、へりくだって捧げるものであって、自分を満足させるものではなくて神様に喜ばれるように捧げるものであるということです。最後に、12章の29節で、私たちの神は焼き尽くす火ですとあります。これは、怖い言葉だなというふうに思いますけれども、神様の火は裁きの火でもあり、また訓練の火でもあります。ペテロはその火というイメージを持って、クリスチャンたちを励ましていますけれども、その励ましの言葉に耳を傾けてみたいと思います。ペテロの第一ペテロの一章の6節ですね。そういうわけで、あなた方は大いに喜んでいます。今しばらくの間、さまざまな試練の中で悲しまなければならないのですが、試練で試されたあなた方の信仰は火で精錬されてもなお朽ち果てていく、なお朽ちていく金よりも高価であり、イエス・キリストが現れるときに称賛と栄光と誉れをもたらします。ですから、その試練の火によって、火を通して神様は私たちのことを金が精錬されてより清いもの、純粋なものとなっていくように、私たち神様の火というものは私たちをそのように成長させることができるんだ、余計なものをこう、焼き尽くすというか、そうすると純粋なものが残る、そのプロセス、そのように、私たちは神様からの訓練を受けていきたいと思います。ですから、私たちはより清くなるために、前回学んだ教えの中に、清さを追い求めましょうというのがありました。より清くなるために、神様の火で精錬していただきましょう。 そして神様のためにより熱く、より清く生きましょう。ではお祈りします。愛する父なる神様、今日私たちが耳を傾けた励ましの御言葉には、私たちが礼拝を捧げるとき、どんな小さな礼拝の集会であっても、あなたとイエス様の御前で天の喜びの集いとともに、また地上のすべてのクリスチャンとともに礼拝を捧げていることを学びました。小さな教会である私たちもそのことから大きな励ましを受けることができるように助けてください。ヘブルで繰り返し教えられている、目に見える現実よりも大きなあなたという現実と、この世の何者よりも確かなあなたの御言葉に従って、今週もあなたと共に、あなたに従って生きることができますように助けてください。まだ教会堂に集い礼拝を捧げることができない状況が続いています。どうぞそれぞれの場にあって、あなたを覚えて、あなたに従って生きようとしている兄弟姉妹お一人お一人の上に、神様の守りと励ましと導きがありますようにお願いします。特に病や困難の中にある兄弟姉妹たちに、神様の癒しと特別な恵みをお与えください。コロナの感染が一日も早く収束しますように、主の憐れみと助けと導きをお願いします。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。